それではお読みいたします。さて、パリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった。この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるようなこのような印は誰も行うことができません。イエスは答えて言われた。まことにまことにあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。まことにまことにあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。ニコデモは答えて言った。どうしてそのようなことがあり得るのでしょう。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながら、こういうことがわからないのですか？まことにまことにあなたに告げます。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れません。あなた方は私が地上のことを話したとき、信じないくらいなら天上のことを話したとて、どうして信じるでしょう。誰も天に昇った者はいません。しかし天から下った者はいます。すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここまでです。それでは近藤先生に主を今ここにというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。からゴスペルの皆さん、素晴らしい賛美感謝します。聞くたびにレベルアップしてて本当に喜んで聞いてます。今日歌われた3曲目のゴスペルが主を今ここにで、それから今日のメッセージのタイトルを取ったんです。6月23日の HGF のミーティングに参加して、帰り美川さんとご一緒したんですけど、今回のミニコンサートではどの曲歌うんですかって話になったら、主を今ここに歌いますって言って言われたんですね。それでこの歌詞の前半の部分はね、信じる者が神のことされ、罪が許されて神のことされるんだよっていうことを歌ってて、後半の歌詞はこれ黙示録からで天国のことを言ってるんですよね。それでなんか前半と後半がなんとなく分断されてるような感じがするなみたいな話を電車の中でしてたんです。それでこの歌詞を見ながら思い巡らしてた時に、そうだ、今日はこのヨハネの3章のニコデモのところから語ろうというふうにインスピレーションが与えられて今日のメッセージになりました。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。 今日このようにしてゴスペルの皆さんもともに、礼拝を捧げることができることを感謝いたします。主よ、どうぞ今日のニコデモの箇所から、また人があなたの力によって新しく生まれるというその箇所から、私たち一人一人が あなたから語られることができるように、聖霊の働きがお一人お一人のうちにありますように導いてください。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。私はその昔25歳でクリスチャンになったんですけれども、その前は宗教に入る人は人に言えないような深刻な問題を抱える人が入るっていうふうに、そういう人が心の支えにするもの、だから弱い人が宗教に入るっていうふうにずっと思ってました。なので私はどの宗教にも入らないというふうに信じていました。そして聖書を読み始めてイエス様のところに近づいてくる人たちのことを見たら、問題ありの人たちばっかりなんですね。体の不自由な人、不治の病にかかっている人、悪霊に疲れている人などが中心で、なんか心に隙間があって、なんか生きてても虚しさを感じてるんですみたいなタイプの人があんまり聖書の中に登場してこないんです。で、聖書を読み始めて、あ、やっぱりそうなんだっていうふうに思ってしまったんですけれど、でも今日登場するニコデモはいかがでしょうか。何かこの人深刻な問題を抱えてたというふうには思えません。ユダヤ人の指導者で、イスラエルの教師で、パリサイ人、名誉も地位もある、経済的にも恵まれていた。で、教師ですから人々にも尊敬されて頼られる存在であったと思います。で、パリサイ人っていうふうに書かれてますけれども、非常に旧約聖書、特にモーセの律法には詳しかったんです。で、詳しいだけじゃなくて人にも教えていた。で、どう見てもこの人は何か深刻な問題を抱えていて、それでイエス様のところに来たとは思えない。ですから、聖書の中で見るとかなりユニークなケースであるというふうに思います。そしてこのニコデモのユニークさはもう一つあるんですね。普通ですね、このパリサイ人と言われる人たちは、聖書を読んでいくと分かるんですけど、イエス様に対していつでも喧嘩腰なんですよ。いつもなんかイエス様と対立している。でも今日のこのニコデモは非常に柔軟なんですよね。むしろイエス様に何か教えていただきたいっていう謙遜な姿勢でイエス様のところに来てますね。立派な背景や実績がありながら、年を取って自分に何か欠けがあるんじゃないかなと思っていました。2節のところに、この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるような印は誰も行うことができませんと、このニコデモのこの言葉から連想するにですね、イエス様のことを遠巻きに見てた。で、イエス様がいろんな不思議な印、すなわち奇跡をなさるのを見ていた。そして何かこのイエス様にすごい不思議な魅力を感じてたってたんじゃないかなって。で、この人の持ってる輝きは何なんだろうって日頃こう不思議に思っていた。そしてそれだけじゃなくて、かなり年だったと思うんですね。老年って書いてあるので。でも自分のこれまでの生き方を振り返ってみて、このままでいいのかなっていう、謙虚な心があったと思うし、またおそらくもう年いってたので、自分が死んだ後どうなるのかなっていうこともおそらく気になっていて、そしてついに意を決してイエス様のところに行くことになったんだと思うんです。で、夜イエスのもとに来て行ったって書かれてあります。なぜ夜に訪問したんでしょうか。 電力の存在しない時代ですよね。夜は真っ暗なんですよ。その彼がなぜわざわざ夜出かけた。多分これイスラエルの教師という身分だったので、昼間堂々とイエス様のところに行くのは人の目をちょっと気になったのかもしれないなって。なのでちょっとね、夜人が人の目を忍んでこう夜意を決して出かけたんじゃないかな。そして心の中にやっぱりなんか渇き求めがあって、イエス様がなんか答え持ってるんじゃないかなって、そういう期待を持ってイエス様のところに出かけました。で、2節の先ほど読まれた先生から始まるこうニコデモの質問に対してイエス様がどう答えたかっていうと、3節で、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。そして5節、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができませんと、まあ、同じような言葉をことをイエス様は言葉を変えて2回おっしゃられました。それに対してニコデモは4節で何と言ったか、人は老年になっていてどのように生まれることができるのですか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。ニコデモはイエス様の言われたことが全く分かりませんでした。だからなんかもう一度肉体的に生まれ直すことしか考えつかなかったんです。イエス様がこのように新しく生まれなければ、水と御霊によって生まれなければって言われたこの真意はどこにあったでしょうか。それはですね、ニコデモにこう言いたかったんですね。今のあなたのままでは神の国には入れませんよって。あなたのはね、今まで誠実に生きてきたと思う、一生懸命生きてきた旧約の聖書の教えを守り重んじて生きていた、でもそのことは神の国に入る助けにはならないんです。イエス様の明確な答えは、神の力によるしか人は新しく生まれ変わることができないし、神の国の住民となることはできませんよって、ね、人間の人格、人の行い、善行を施す、そういったことでは神の国に入ることはできないんですって。まあ、これちょっと漫画なんですけど、ね、ニコデモさんはイエス様のところに行きたいと思ったんだけど、罪があるままではイエス様のいる世界には入れませんよってイエス様をおっしゃられました。皆さんが歌われた主よ今ここにの解説文があるんですね。その解説文の中にこんなふうに書かれているんです。自分の人生はジグソーパズルのよう、パズルのピースを集めてもきれいな絵が完成するとは思えない。このめちゃくちゃな私という困った存在を自分で何とかすることはできません。外から見ればそれほどひどくないかもしれませんが、自分には自分の内面が見えるのです。嫌な自分がどうしたらよいのでしょうかって書かれてあるんですね。そこで この人が言ってる嫌な自分にちょっと直面してみたいと思うんですけれど、以前にもお見せしたかなと思うんですけど、堀越信二先生が日本人の心とキリスト教っていう本の中で書かれたイラストがあるんですね。1,2,3してなってます。1番目、人がすごく落ち着いている時でも2の状態になると心の中にあるこう悪いものが
こう全部こう出てきてぐちゃぐちゃの自分になってしまう、怒りとか妬みとかそういったものがもう全部出てこうぐちゃぐちゃの状態になってしまうのが2の状態で、事件の時って何か起きた時ね、非常時になると人間は乱れてしまうんだって。で3、ああ よくなかったなって反省して黒いものが沈殿した時、これが反省の時、わかります？で神様が求めるのはこういう状態なんだっていうふうに、黒いものがなくなった状態にならないと神の国に入れませんって。でこの平成時の時に私たちの心に沈殿しているもの、それがあのさっきの人が心の中にある、あの自分の中にある嫌なものっていう表現をしたんですけど、聖書の中のガラテヤ書っていうところを見ると、この部分に何があるかって書かれてあるんです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興で、こういう汚いものが人間の心の中に沈んでるって言ってるんですね。まあ今聞いたものの全部が自分の心の中にここに沈んでるって皆さん思わないかもしれないけど、でも今挙げたうちのいくつかは自分の心の中にいつもいつも沈んでるって自覚してるんじゃないんでしょうか。ニコデモはとっても立派な人だったので、おそらくこの1の状態をいつもいつも保つことができた人だったんじゃないかなって。だから外側から見るととても立派なこう人格者に見えた。でこの2の状態になることは少なかったんじゃないか。でも神様が求めているのはこの1の状態じゃなくてこの4の状態になることを求めている。この状態にならないと神の国に入れないんだって、ね、それはね、神様が私たちのことを嫌ってるわけじゃないんですよ。神様は私たちのことを愛しておられるんです。でも神様は私たちのうちにあるこの黒いもの、罪が嫌いなんですよ。私たちのことを受け入れたいと思ってるんだけど、この黒いもの、罪を持ってままでは自分のところに受け入れるのは無理なのですっていうふうにおっしゃってる。それがさっきの新しく生まれなければ神の国に入れないっていうことなんです。じゃあどうしたら神様に受け入れられるんでしょうか。水と御霊によって生まれるっていうのはどういうことなんでしょうか。それはこの状態、自分の心の底に沈殿しているこの汚いもの、黒いもの、自分の罪があることを自分が自覚して、ああどんなに頑張っても、ね、この状態を保つことはできるかもしれないけど、この状態にはできない、こんな私ですが、主よ、私の罪を清めて私を許してくださいと祈るときに、主はあなたの罪を許して清めてくださいます。今ここにの歌詞の中に、あなたの血潮を注ぎすべての罪と汚れを洗いて清くしたまえって歌っていますよね。で聖書は、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますっておっしゃってます。ですからイエス様は私たちの心に沈殿しているこの黒い沈殿物を清めて一掃してくださるとおっしゃってるんです。イエス様は神の子として人間の形をとってこの地上に来てくださいました。そしてイエス様が十字架にかかって死んだのは すべての私たち人間の罪を許して、そして清くして、この黒いものを全部なくして、神の御国に受け入れるためだったんです。ヨハネの3章の16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためである。永遠の命ですね。主イエス様を信じた瞬間から人の心に宿る新しい命です、ね、今日の歌詞の中にも、主よ今ここにいる私を永遠にあなたのものとしてくださいって、ね、御子を信じる者は永遠の命を持つと約束している、そして人々として滅びることがないと約束してくださる。私たちがイエス様が私の罪のために死んでくださったと信じた瞬間から、私たちの心に宿る新しい命、それが永遠の命です。イエス様の、ね、この間違えた、この十字架を通していくと、ニコデモさんはイエス様のいるこの世界に行くことができる、それがこの新しく生まれる、自分の罪を悔い改めてイエス様が自分の罪のために死んでくださったと信じることによって、私たちはこちらの世界から、こちらのイエス様のいる世界に入っていくことができるんですね。そして私たちイエス様を受け入れると、私たちは新しい命をいただきます。そしてその私たちのうちに宿る永遠の命は、生きている間も私たちの心の中で成長し続けていきます。私たちすべてのクリスチャンは不完全です。不完全なものです。罪があります。でも聖霊の働きによって日々清められて、そして主に似たもの、完全なものとされつつあるんです。それが私たちに与えられている新しい命です。この永遠の命は死んでから与えられるものではない、信じている瞬間、今すぐに与えられるんです。でもこの永遠の命は死んでから与えられるものではなく、今与えられると申し上げましたように、死んでからでは遅いんです。今信じる必要、今決心する必要があるんです。この信じる人の心に宿る新しい命は、死によって終わるものではなく、私たちがこのいつかね、皆さん何らかの形でこの世を去ってきます。でも私たちが生きている間に信じて、この私たちのものとなった永遠の命は、死を超えても続いていく命だから、永遠の命なんです。私たちは生きている間に天国の素晴らしさをこの地上で垣間見ることができる。この間のゴスペルのコンサートの時ね、なんかその天国の前触れみたいな素晴らしさ、なんかキラキラ輝くもの、皆さん感じられたんじゃないかなと思うんですよね。天国の前味ですよ。私もそれあの時感じたんです。でも生きている間にその天国の全貌を私たちは見ることができない。私たちがこの肉体を去って主のもとに帰るときに、天国の 素晴らしさを味わうことができます。今ここにの今日歌われた歌詞の中に、すべてを新しくするっていう表現があります。世の終わりに天も地も滅びるけれども、神様は新しい天と新しい地を創造されると約束しています。そしてそのありさまが黙示録に描かれています。皆さんが今日歌われた歌詞の後半の部分は黙示録から取られているんですけれども、その黙示録の場面は私たちが死んだ後に行く天国の様子が書かれてあるんです。で、今からですね、私その黙示録の箇所をお読みしますので、皆さんちょっと目をつぶって聞いていただきたいなって、味わっていただきたいなと思うんですね。黙示録の21章の1節から6節と22章の1節から5節、ね、聖書本当に目をつぶって皆さんお聞きいただきたいなと思います。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時、私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると、御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は信ずべきものであり、真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には、命の水の水の泉から値なしに飲ませる。22章。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である、はい、目を開けていただけていただいて大丈夫ですよ。今神様はこの新しい天と新しい地の住民となる人々を求めておられるのです。主よ、今ここに私はおります。主よ、ここに私はおります。私の心にお入りください。と告白されると、主はあなたの人生の中に入り、そしてこの世の歩みが終わる日まで、あなたの主となって、あなたの日々を導いてくださいます。そしてそれだけではなくて、さらに、主を超えて今お読みしたような 素晴らしい天国へと導いてくださいます。ぜひこの主イエス様を救い主として受け入れて永遠の命を自分のものとしてくださいますようお祈りいたします。最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。私たちは今生かされてこの地上におります。でも主、いつか私たちいろんな形でこの肉体を去る日、この地上を去る日が来ます。そして主は言われています。今生きている間に備えをしなさい。私はあなた方を受け入れるために天に場所を用意しております。主は語られています。主よ、今ここにいる私たち一人一人があなたの御前に心を開いて、ニコデモが心を開いてあなたのところに行ったように、私たち一人一人も心を開いてあなたのいる世界に行きたいと思います。そして罪許されて新しい命をいただいて、そして希望にあふれるこの地上を歩み、そして主よ、あなたの御国に帰るものとされたいと思います。今日ここにおられるお一人お一人の心にあなたがお入りください。あなたの豊かな聖霊の御業がお一人お一人の上にありますように。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。